キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業する際、同じ商品での価格競争になった時、どのような対応してましたか？
なるほどね、はい、質問もいただきましたね、はい、ありがとうございます。相見積もりになった時ですね、はい、自社の商品と相手が違う商品を持ってきた場合、価値がね違うから、その付加価値を訴えれる場合が大きいんですけど、全く同じ商品で戦うことになった場合、その付加価値が、ね、ない場合どうしたらいいんですかっていう話ですね、はい。僕もこれ、しょっちゅうでした。太陽光発電を扱っていましたから、太陽光発電のメーカーってシャープ、パナソニック、京セラとか三菱とか、いろいろありますけど、うちの地域っていうのは、うちはシャープ扱ってましたけど、京セラが結構強いんですね。京都のお膝元っていうのもあって、その京セラの工場もありますし、京セラの取扱店というか販売代理店というのがいっぱいありますから、よくそれと戦っていました。でもちろんシャープ同士の戦い、シャープとシャープで戦うということももうしょっちゅうありました、はい、もうしょっちゅうです、だから分かります、はい。でその際どうやって僕は戦ってきたのかっていうのをお伝えすれば、多少ね、ちょっとヒントになるのかなというふうに思います。ちなみにテレアポやっている時っていうのはもう確実に負けていました、はい。テレアポやってる時に相見積もりになったら負けていました。なぜならちょっと高めだったからです、はい。で、そのテレアポをやってる時は相見積もりさせないために即断即決させてるわけですね。テレアポだとか叩きの飛び込み営業やってる人はみんなそうだと思うんですけど、即断即決です。じゃないと負けてしまうからですね。検討させてしまったら絶対断りの電話が来るわけですし、下調べさせられたりとか、比較されたりとかするともう必ずキャンセルが来たりとか、決まらないことが多いので、そういうこと一切させないですよと。比較させない、下調べさせない、そして検討させない、この3つの3拍子を揃って即断即決させてたわけですね。でもそのテレアポがもうこれ今後の時代にねちょっと合わないなというふうになって、営業のやり方を変えて、広告営業になってきた時に、やっぱそういう相見積もりっていうのがやっぱポコポコ来るようになりました。でそれでも僕は結構勝ってきてます、はい。先ほど言ってたように、同じシャープシャープもあれば京セラシャープっていうのもあります。で京セラシャープやったらメーカーの違いみたいなのも多少あります。多少です。でもほとんど変わんないわけですよ。太陽光発電ですからねメーカーの違いって言ってもほとんどないわけですね。もう10年保証、こちらは10年保証ありますよ、相手はどうですか、同じ10年保証ですよとか言ってもやっぱほとんど一緒なわけですね。でデザイン性の違いもほとんどないわけです、でしかもシャープシャープになった時どうするんかとかいう話にもなってくるわけですね。これ僕は、勝つ戦略っていうのは2つあると思ってます。2つです、はい。1つ目が個人を前面に出すっていうやり方と、2つ目がその一番最初に問い合わせしてもらうっていうやり方ですね。この2つが揃って勝てるかなっていうふうに思います、で一番はやっぱりこの人から買いたいと思わせることが必要ですよと。 じゃあどうすればこの人から買いたいなとお客さんが思ってくれるのかっていうと、商品のメリットだとかデメリットを伝えて、さらにパーソナルな部分も伝えましょうねと、この3つの情報を伝えることでお客さんは好きになってくれるのかなというふうに思います。世の中の営業マンっていうのは基本的にはメリットしか言わないです。メリットだけ言ってデメリットは隠して、そしてパーソナルな個人的な情報っていうのを全部隠します。だからほとんどの営業マンって個人の携帯の電話番号っていうのはほとんどの人間は秘密にしてるんですよ。まあ、オープンにしてる人って言ったら多分会社用の携帯電話はオープンにしてますけど、プライベートの携帯電話をお客さんに教えるっていう営業マンほとんどいないと思うんですね。ほとんどいないと思います。はい、だからこそそういうこと他の営業マンがやってないからこそうちがやるんですよ。自分たちがやれば勝てるようになるわけですね。でしかも他の営業マンはメリットしか言わなくてデメリットは言わないっていう営業マンがほとんどですから、メリットもデメリットも正直に言いますよと。でこのデメリットに当てはまるんだったら断っていただいて結構ですって言って、もう是が非でも契約取りたいんですっていうスタンスではなくて、いや合わないんだったら断っていただいて結構ですよっていうスタンスで臨んだ方が、お客さんはあ、この人ガツガツせえへんしと、本当に合わない人には断ってはるんやろなっていうのを分かってもらえたら、お客さんはあ、この人信用できる人やなっていうふうになるんですね。でさらにパーソナルな部分なんかも伝えると、あ、もうこの人にお願いしようなんてなってくるわけですね。はい、まあ僕はそれでもう勝ちまくってきました。ほとんどあいみつなんていうのもうたまにありましたけど、もう お客さんの方から価格を教えてくれるわけですね。実は向こうさんからもう丸々っていう金額で出てるんです言って、でもそれいかにしてくれるんだったら辻さんのところでお願いしようと思ってますって言って、で見積もりいつできますかとか言って、向こうさんお客さんの方からそうやって言ってくれるわけですね。それぐらいお客さんはまだうちが見積もりを出していない段階にもかかわらず、ものすごい信用と信頼をあって、さらに好意まであるわけですね。もう辻さんからお願いしたいんだっていうふうに言っているわけですね。でそういうふうにさせるためには僕はどうしていたのかっていうと、もうまさしくさっき言ってたように商品のメリットとデメリットと、あとパーソナルな情報をお伝えしていますよと、その他の営業マンがやっていないことをやっていましたよっていうことなんですね。であと価格に関して言えば、価格はちょっと高いとちょっと難しいです、はい、価格が高い場合、相場よりも高くしている場合はかなり魅力的になってないとダメです、はい、その会社がもしくは個人がです。その営業マンのお前あなたがめちゃくちゃ魅力的じゃないと、その価格差っていうのをひっくり返すことが難しいかなと思います、はい、だから僕は相場よりも少し安くっていうのをやっていました。相場よりも激安なんかにする必要はないんですね。相場よりも少し安く、だからもちろん相場の金額もお客さんに伝えてるわけですね。で少し安くっていうふうにやるとお客さんがわ安っていうふうになってくれるの でそれまで僕はうちは激安業者じゃないので高いですよっていうことを振りで言っているわけですね。でもう恐る恐る見積もりを見たら相場よりもちょっと安くなってるやんかと、 もちろん高い見積もりが来るもんだと思ったら安っていうふうにお客さんがなるわけですね。そしたらもうお願いしますっていうふうになるわけですね。なんでお客さんがいや辻さんの見積もりって結構高いんでしょって勝手に思っているのかっていうと、前情報としてうちがそういう情報を出しているからですね。僕は小冊子、まあ、ホームページもそうなんですけど、小冊子で情報を出していました。だからお客さんは僕と会わずして小冊子を見て、あ、なるほどねと、ここまで詳しく、もちろんメリットもデメリットも全部伝えているわけですから、僕の例えば太陽光発電のデメリットって一体何ですかっていうと、僕が伝えていたメッセージ、デメリットっていうのは何かっていうと、屋根がちっちゃかったら太陽光発電っていうのは費用対効果のバランスが崩れているのでやめた方がいいですよだとか、一番伝えているのはこの業界は悪徳業者がいるので騙されますよとか、もうぼったくりに遭いますよだとか、手抜き工事されますよということを謳っていたわけですね。まあ、そんなことを言う人ってなかなかいないわけですから、あ、そうなんだっていうふうにお客さんが納得してくれるわけです。で、そんなことを言うわけですから、あ、辻さんはそんなことをやるような人じゃないんだなっていうふうに思ってくれるわけですね。で、なんでそういうふうに思うかっていうと、僕がパーソナルな情報も伝えているからですね。まあ、そういうことを言っていたりとか、まあ、あと地元でやっているっていうのもなかなかの強みになっていたのかなっていうふうに思います。辻さん んは丸々小学校にお子さんがいらっしゃるんでしょうみたいな、あ、じゃあうちと一緒ですねみたいな感じでぐっと近づきますからね。あと高校が一緒だったとかってなってくると、あ、そうなんですねってまたぐっと近づくわけですね。そうなるともう全然知らない営業マン、しかもその営業マンというのはメリットしか言わないと、デメリットは隠すし、個人的なパーソナルな部分も隠しますよと。でしかも携帯電話も伝えない、教えないみたいな、教える携帯電話は会社の電話番号ですだけですよと、会社から支給されている携帯電話ですよと、休みの日に電話したら繋がらないなんてね、そんなことがしょっちゅうありますよと、僕は違いますよと、プライベートの携帯電話も教えているので、何かあったらすぐに電話してくださいと、必ず僕は返信しますからねと、契約してから、契約した後音信不通になる営業マンっていっぱいいてるでしょと、僕はそういうもうクソみたいな営業マンとは違いますからねっていうふうに言っていましたからね。だからそういう意味も含めて、この人で買ったらその場で、その場だけじゃなくてその後の付き合いもあるんかと思うと、この人とお付き合いした方がお得だなっていうふうになるわけですね。でそのためにもものすごい知識を入れなきゃダメです。はい、商品の、メリットデメリットとか、商品にものすごく深い知識があるっていうのは当たり前で、それ以外の部分っていうのもいっぱい持ってなきゃダメですよってことです。はい、もういろんな知識が必要ですよと。であと自分をブランディングしていく必要がありますから、まあいろんなやり方があると思います。例えば、YouTube だとかポッドキャストとかもう そういうの出してね、そういうのやって自分をブランディングしていくっていうのも一つの手法の一つだと思いますし、出版なんかもね、大きなブランディングの一つになってくると思うんですね。僕も出版しているわけですから、このダイレクトレスポンス広告という本も出しているので、本を出している営業マンなんていうのは多分ほとんどいないと思うんですね。そういうのはなかなかいないんで、うわすげえなっていうふうになってくるわけですね。そういうなってくると、やっぱお客さんがだんだんだんだん僕のファンになってくるっていうことになってくるわけですね。自分自身をブランド化していきましょう。はい、ぶっちゃけお客さんからすると相見積もりって面倒くさいんですよ。面倒なんですね。僕も実際相見積もりやったことありますけど、ぶっちゃけ面倒なんですよ。断るのも面倒だし、その何社も何社も見積もり取るのももうすげえ面倒くさいんですね。だから本心としては、信頼できる人に出会ったら、もう相見積もりなんかしないわけですよ。お客さんの本音としては。相見積もりしなきゃいけないっていうことは、その向こうの会社も、こちらの会社も、要は信用信頼が足りないわけですね。で、どこに頼んでも一緒だと思われているから、価格で判断しようというふうに思われているわけですから、ここで頼んだら特別扱いを受けるんだみたいな風にした方がいいと思うんですね。僕とお付き合いできることが特別なんですよみたいな風に、その会社なり個人なりをブランディングをものすごく強くしていくと、その他社なんてね、どうでもいい風になってきてしまい、なってくるので、そういう風にしていくのが必要かなと思います。で、やっぱ個人的な部分っていうのをどんどんどんどん出していく。で一番最初にアタックしてもらうっていうのが大事かなと思います。一番最初に問い合わせしてもらうっていうのも結構大事です。一番最初に他社で問い合わせして、でその中の最後の一つにポツンって入ってきたら、その他大勢の一社みたいな形になってしまいますから、お客さんがその商品を買おうかどうしようかって悩んでる時って、情報を集めてる時ですよね。まだ見込み客の段階ですから、見積もり取ろうかなどうしようかなっていう、その段階の時に会っておくべき必要がありますよと。今すぐ客ばかり相手にするんじゃなくて、そのうち客って言われる見込みランクの低いお客さんの時に情報をバーって伝えていくと、一気に今すぐ客に、その見込み客低いお客さん、そのうち客っていうのが今すぐ客に一気にステップアップする場合がありますから、そうなったらもう辻さんからお願いしますと、もうその他どうでもいいんですと、辻さんにお願いしたいんですっていうふうになってきますので、そのうち客を育てるっていうのも大事かなというふうに思います。そのためのもちろん戦略も必要になってきますけど、そういうことをやりましょうねと。ただ注意点として、お金で判断する人に出会ってしまったら、それはもう すっぽり諦めちゃいましょうねと。だってお金でしか判断しない人っていうのはやっぱり世の中にはやっぱいてますので、どれだけいいことを言っていても、いやその情報をもとに一番安いところで頼もうみたいな風に思ってる人もやっぱりいてるわけですね。そういう人に出会ったらさっさと諦めましょうねと。100人中100人をお客さんにしようと思うとやっぱちょっと辛いですから、やっぱいろんなお客さんがいてますよと。その中でお金しか判断しない客が出てきたら、うわ外れが来たなと、この人うちの客じゃないと、うちの客じゃないのになんでここに来たんやみたいな感じで思っていただければいいのかなというふうに思います。 はい、僕のやり方で100発100中ですかって言われたらやっぱそうでもないわけですね。お金だけで判断するっていう、もう安ければどこでもいいんだみたいな人もやっぱり紛れ込んでくるわけですよ。そういうふうになったらもう僕はさっさと断っていました。断っていたし断られていました。はい、もう断ってほしいからね、向こうから。あのうち高いですよって言ってたんですよ。だからそういう時にうち高いんで激安を求めているんだったらよそ行ってくださいよっていうふうにも言っていました。でそれでもいや価格じゃないんですっていうふうにね、あの営業マン側が断るってなかなかないと思うんですけど、断ったりするとお客さんもあちょっと待ってくださいと、うち価格だけで判断してるわけじゃないんでいっぺんちょっと見てくださいよっていうふうにお客さんも真剣になってくれますからね。うん、だから、なかなか差別化が、あのライバル会社と比較したときに差別化が難しい商品扱ってるんです、あの差別化がそのサービスとか付加価値がつけれない立場にいてるんですっていうふうになった場合はやっぱそうやっても個人を前面に出すしかないのかなというふうに思います。そして一番最初に問い合わせをしてもらうっていうのが一番大切だと思います。で一番最初に問い合わせされたときにそのメリットやデメリットだとかっていうのを全部出すことによってお客さんは相見積もりなんかしなくても、あもうこの会社でお願いしようっていうふうになると思いますから、そういうブランディングとその教育の部分ですね、その教育の部分をしっかりしていけばいいのかなと。そしたらもう圧倒的な差別化で、もちろんライバル会社からは分からないんですよ。これなんでその向こうばっかり勝つんだろうみたいなのがライバル会社からは見えないので、そういう戦い方がいいのかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。